マッコト人物辞典
第383ページです。
今日はイラストレーターの郷田さとみさんとお電話がつながっています。郷田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今鎌倉のお天気どないです？
すごく曇ってます。
鎌倉にねお住まいなんですよね。
そうなんです、はい。
そんな郷田さんにメッセージが届いておりまして、
はい、
加古川市のパンダさんから、
はい、
神戸の個展で購入したジンとお読みするんかな、これは、はい、過去のジン、わかります？
はい、
自主制作の出版物か何かでいらっしゃいますかね。
そうですね、自分で印刷した今までの作品集みたいな
のですね。あ、なるほど、はい。そのジン、過去の、記憶を探したり当時の気持ちを思い出すことができる素晴らしい作品たくさんでお気に入りです。大人になったと実感とともに目の前のことでいっぱいだと気づかされます、というふうにメッセージいただいております。
ありがとうございます。
郷田さんは、ね、先月下山手通りのギャラリー、うん、バイオームというところで個展を開かれたということなんですけども、
はい、
神戸の長田のご出身、
そうですね、はい、
神戸新聞によりますと千歳小学校、太中学、清涼高校って書いてあるんですけども、
はい、
いつからこういうことをやろうと思われたんです？
イラストね。
あ、そうですね、やっぱりもう小学校に入る前から、はい、うん、すごく絵を描くのが好きで、もう学生時代はずっとぼんやりと何か絵の仕事、絵を描く仕事ができたらいいなとはずっと思ってましたね、はい、はい。
で、具体的にその本当に仕事にしようというのはいつ頃です？
そうですね、高校卒業して、
はい、
東京に来たんですけど、
はい、
その時に絵の学校にちょっと通ったり、
はい、
はい、していて、それから、まあ、イラストレーターになりたいかな、なんかそういう風にこう注文を受けて、
うん、
こう絵を描く仕事ができたらいいなと思ったんですけど、
はい、
まあ、そこからちょっとかなり時間が経ってやっと今なんとなく仕事をしているという、
まあ、絵言うても油や日本画やってね、いろいろありますけど、その中でイラストレーター、イラストレーションを描こうというのは何が原因といいますか、選ばれた理由は。
あ、そ
うですね、やっぱり、そうですね、やっぱりそのイラストレーションっていうのはそのやっぱり今の時代をすごい映してるものだと思うんですね。やっぱりこう、うん、そういうものをこう、なんですかね、あんまり堅苦しくなく、
うんうん、
ちょっとカジュアルな感じで、かつこう自分の色を出しながら表現するっていうのが自分には合ってるのかなっていうのはなんとなく思っていて、
はい、
なのでこう絵画で絵を販売するとか、
うん、
まあ、ちょっとそういうところではなくて、うん、ちょっとカジュアルなタッチで描くイラストレーターの方が自分にはいいかなと思って、そっちの方に、はい。
でその絵のタッチがね、ピンと来られない方もおられるかもしれないんですが、神戸新聞で連載されてた母の恋愛という小説の
2018年の7月から、
うん、去年までね、
19年の3月ね、
そうですね、はい、
イラストをされ、挿絵を描かれてたんですよね、
はい、
うん、だから神戸新聞が覚えてられる方、
あ、私もバーってなりましたもん、
ね、ありがとうございます、はい、
はい、もうこの感じのその絵のタッチといいますか、なんかこうちょっと切なそうな目線をこう描くような、なんていうんですか、表したような男の子とか女の子とかですけれども、
うん、
こういう絵のタッチっていうのは割と最近の絵の傾向なんですか？
そう、あ、でも前からあんまりこう、なんですかね、こう笑顔全開の絵っていうよりは、
うん、
ちょっとこう儚げな感じの表情を描く方が多かったと思います。
それはなんでですの？
そうですね、なんで、なんかやっぱりこう自分の内面がやっぱり出るんですかね、やっぱりちょっとこう、やっぱりなんか自分の今の自分ってやっぱり10代のこうちょっと不安定なこう思春期みたいなところが軸になっているような感じがあって、その思春期をずっと今なんかもう大人なんですけど、なんか引きずったままなんか大人になってるような感じがずっとあって、なんかやっぱその頃の、そして今もなんですけど、ちょっとこう不安そうな、 そういう表情を描くのがやっぱり好きなのかなっていうのが、はい、
今回 の初めての個展ということでしたけども、
はい、
3つ作品新たに書き下ろされたということですか、うん、その中にやっぱり神戸の風景が、ね、永田 の, あの三つ星ベルトの工具小屋とか、
ね、はい、
が千歳小学校の体操服着てた、
はい、
子供だとか、
母校のね、
やっぱりあの神戸のそういう風景とかムードは他の作品にも反映してると思われますか？
そうですね、割と人物メインなんですけど、
うん、
人物の後ろに背景を描くことが多いんですけど、
はいはい、
やっぱりなんか山が結構描いてある確率が高くて、
うん、あ、そうですか。
私もあの育ったところもすぐ海が見えて、うん、目の前に須磨海岸が見えるようなとこだったので、
うん、
やっぱりこう 海とかこう山の前にこういっぱい小さな建物があるみたいな、そういうなんかちょっとなんでしょう、永田とか神戸を彷彿とさせるような風景をやっぱ自然と描いてしまいますね。
神戸の人間はね、うん、絶対建物と建物の間に緑の山探してるんですよ無意識で、ほんまに無意識で。
どっちが北や思って、
うん、そうかね、その緑の山が見えたら北やと、
うん、そうです、山側海側って ね、
神戸ではね海側言わへんのです、あれ大阪の人たちが間違うて使い出して、
うん、え、そうなんですか。
神戸では浜川言う、
あ、浜ね、
うん、山川浜川、
そうなんですね、
うん、
出身なので初めて
出身なの、私も海側言うんですよ、
ね、この頃ね若い人はねその大阪の文化の影響を神戸で受けてしまって、
よかった、私若い人の文化に
入る、浜川ですよあのね、海岸線の上に建物があれば、
うん、
陸側と海側なんですよ、
はいはい、
とかね、海岸線から離れて陸側にある建物で、
うん、
内陸側は山側と海の前に浜があるでしょ、
うんうんうん、
だから浜側なんですよ。で海の中にもし建物があったら陸側と沖側になるわけですよ。
あ、日本語は難しい、
さあさあ言葉ねだいぶね乱れてますからね
すいません乱して申し訳ない。
で、まあ今までいろんな作品書かれて、この母の恋愛もそうですけども、
はい、
思い出に残ってる作品というか、これは苦労したけどいいのができたいのあります？
そうですね、やっぱ母の恋愛は、うん、まあ、もちろん、ね、251話も書いたので、はい、
ああそっか、
そうなんです、しかもまだイラストレーターになって1年2年目ぐらいの時に来たお仕事だったので、
うん、これなんでそんなそのイラストレーターになって2年目にこんな大きい仕事が来たんです？
私以前2016年にイラストレーションのコンペで賞を取っていて、うん、それきっかけで結構出版関係の方は知ってくださってたみたいで、
うん、
はい、あとなんかイラストレーターが載ってるんで、こうなんていうんですか、年間みたいなのがあるんですけど、
はいはい、
私は今東京で今ちょっと休んでるんですけど、うん、MJ イラストレーションズっていう学校に通ってまして、
はい、
そこで毎年こう生徒の年間が出てまして、
うん、
だからそれを見て決めたと、はい、なのでいろんなイラストレーターの年間があって、結構皆さんそれを見て、
は
ー、
これ2016年の賞は何という賞です？
東京総画賞というコンペ。
総画の総は、
何ですか、装置の層というか小説の表紙を書くコンペティションということですね。
はい、創作意欲とか
想定なんかの層
ですね。そうです、
へえ、やっぱりそれはそういうのがね、
うん、
一つ音楽家なんかやったらやっぱり
コ
ンテストで、うん、コンクールでね通ってというのはありますよね。
だけど
その本当にその賞取られてすぐ1年半か2年目に251枚連作書かないかんのはもう大きな仕事でしたね。
なんか全く先が見えなくて、本当にもういろいろこう一から全て教えていただきながら、ちょっとずつちょっとずつ重ねていったという感じですね。
もちろんその本というかその原稿を先に読んで書かはるみたいな感じなんですか？
そうですね、久保美澄さんという作家の方の作品なんですけど、はい、1ヶ月分一度にこうボンと送ってきてくださって、それを私が1ヶ月分全部読んで、10話ずつ1ヶ月3回全30話分1ヶ月出していくっていう感じで、ずっとスケジュールが進むっていう
やっぱりそういう強制的なあれがないとね、なかなかね200枚も、
いやまあ確かにね、
原作いうのはね、
普通の店舗じゃない店舗で書きますもんね、 きっと。
そうですね、なんか今までこんなに人物を描いたことないっていうぐらい本当に何百人と人物
描きましたよ ね, きっとね。
そ の, あのそして母の恋愛 の,、うん、あの作品の中でね、
はい、
あのこれが良かったいうようなのはどんな絵です？
あ、
お気に入りとかですか？
そうですね、あの前半と後半でこう主人公が変わってきまして、うん、
はい、
前半はあの母の恋愛の母のお母さんの物語で、うん、後半はその息子さんの物語なんですけど、うん、
はい、
そうですね、やっぱりあのお母さん母が子育てですごくこう疲れ切ってる時の表情とか結構自分なりにこう、まあ、あのうまく描けたかなっていうのはありますね、はい、
表情ね。
やっぱり逆にあれは失敗やったなのありますか？
失敗、
苦労したなっていうのとかですかね。
どうですかね、やっぱちょっと同じような場面がずっと続くこと、うん、もう部屋の中で、
うんうん、
話がずっと展開していくっていうことがやっぱり新聞小説なのでありまして、うん、
何話も何話もね、
なんとかこう絵代わりさせようという
苦労しますよね。
そうです、そこのね、もうちょっと今だったら工夫できたかなと思うんですけど、やっぱりその時はもういっぱいいっぱいでこう角度違いを描いたりとか、手元アップで描いたりとか、もうなんとかこう絵を変えようっていう、今だったらもうちょっと描けたかなっていうのは、
でもすごい経験。
これその連載小説の挿絵なんかって本当枚数が多いから、
うん、
これはあとあとどないされますの？その251枚、
原画をですか？
今はファイルに閉じてあって、うん、それでこの間の個展で初めて皆様にこう原画を見ていただく機会があったので、うん、251枚全部ファイルに収めて展示しました。
絵はすみません根本的な話ですけど何で描かれるんですか？
紙に絵の具で、
絵の具で水彩、
はい、
の絵の具で、
はあ、はい、そう、アクリルガッシュっていう絵の具なんですけど、はい、
パソコンとかじゃないんですね。
あ、そうなんですよ、今はもう結構そういう方が多いんですけど、私は絵の具で描いていて、でパソコンにスキャンして入れて、
なるほど、
データで送るという、はい、
手書きに。
西洋出身の、うん、まあ、画家さんでは石坂春夫先生がね、
あ、はい、
女性の横顔に細密画で周り描かれるいうね、
はい、
石坂先生が清涼のご出身で、私もいろいろ親しくさせていただいたんですけど、
そうなんですか、
うん、去年12月に亡くなられて、
あらあらあら、
そうなんですか、
うん、本当に、あと清涼高校の卒業生引き受けて頑張ってくださいね。
あ、はい、頑張ります、ね、そうですね、
今後はどんなことを考えてられますの？うん、
ですね、今後はなんか実はあんまりこうすごくこれをしたいあれをしたいっていうのが、うん、あんまりなくて、こう、うん、いただいたお仕事をこなしていけたらなっていうのと、
一つ一つ、ね、ま
あ、あと結構意外にいろんな種類のお仕事を幸い今いただいていて、うん、はい、なのでいろんなことに来年はちょっと挑戦して発表できる機会もあるのかなと、うん、はい、
具体的に言うとどんなことに挑戦したいと思ってます？
そうですね、やっぱり私本の表紙とか、うん、こう文芸誌、小説の文芸誌の挿絵とかの仕事が多いので、うん、はい、なんか広告、なんかポスターのお仕事とか、なんかそういうのできたらいいなと思いますね。皆さんの目に触れる機会も多いと思うので、
う
ん、
そうですよね、
はい、
まあ、まだ若いからね、うん、だからもういろんなこと引き受けられて、ともかくね、来た仕事断ってあきませんよ。
あ、そうですね、もう、うん、ありがたく頂戴する感じ で、
それが積み重なってね、うん、大きい成果になっていきますからね。
いや、またこっちでも個展とかしてほしいです。
そうですね、なんか今回初めて、本当に初めての神戸での個展だったので、うん、すごいいろんな地区の、神戸の地区の皆さんに来ていただいたので、またぜひやりたいと思います。
そうですね、神戸でもしやられるとき本当また知らせていただいたら発信ができますからね。
あ、本当ですか、うん、じゃあ
お待ちしてます。
ぜひぜひ
ね、またこのもしかしたら次この個展をね、この神戸でされる時にはまた違ったこう合田さんのイラストの面も見られるかもしれないですね、うん、
そうですね、ちょっと成長して描けるものが増えてればいいなと思います。
それは絶対増えます増えます。
あ、そうですかね、
うん、 だから本当に頑張っていただいて、神戸出身でね、本当ですね、いろんな世界で活躍してくださる人が、
いろんなとこで見かけたいです、見かけるようにね、
なんかね、神戸でもその神戸の皆さんに見ていただけるようなお仕事できたらなと思います、
は
い、
そうですね、
はいはい、ということで今日はイラストレーターの合田里美さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。